新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキ
セッション、メインセッション、
メインセッション。
今日はニューロダイバーシティについて取り上げます。4月になって新生活や新学期が始まっていますが、朝早く起きるのが辛いと感じることはありませんか？そうした方は会社や学校で周りの人はそうしているからと無理に早起きして体に負担をかけてしまっているかもしれません。朝起きられないのはだらしがないのでしょうか？現代の日本社会では朝が苦手でどうしても起きられない人はだらしがない、甘えているなどと捉えられがちです。私たちは生まれながらにして神経のレベルで朝型、昼型、夜型などがある程度決まっていて、それを変えるのはなかなか難しい。また多動傾向や感覚過敏などさまざまな発達特性があるとしたニューロダイバーシティという言葉が昨今普及しています。そこで今夜は臨床心理士の村中直人さんと、ニューロダイバーシティとはいかなるものなのか考えていきます。では今夜のゲストをご紹介いたします。臨床心理士でニューロダイバーシティアットワーク株式会社代表の村中直人さんです。リモートでご出演いただきます。村中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。さて、村中さんは普段はどういった研究をなさっているんでしょうか？
そうですね、私あの研究者っていうわけではなくて、もともと臨床心理士で、子どもたちやお子さんをお持ちの家庭を中心とした支援活動をしていた大阪なんですけどね、
はい、
そういうものなんですけども、その支援の中で、ニューロダイバーシティという概念に出会いまして、うん、それについてこういろいろこう発信活動をしている中で、ニューロダイバーシティの教科書っていうニューロダイバーシティの入門書なんかも書かせていただいたおかげでですね、うん、今はニューロダイバーシティ、もしくは教育関係でいくと叱る依存っていうテーマなんかでいろいろこう発信活動なんかもしているという、そういうものです。
うん、叱る依存が止まらないという本も発売されて、これベストセラーになってますけれども、ぎょっとする方とか自覚する方いらっしゃるかもしれませんね。
叱る依存というのは、
人を叱ってしまう、人に怒ってしまう、
はい、
でこの叱るということは相手をコントロールしようとすることなんだけども、なぜそれが起きるのかということもニューロダイバーシティとの絡みも含めて、書かれていますね。そして村中さんと私は教授もありまして、さまざまなその学校現場で起きるマルトリートメント、要は不適切な扱いについて解説した本も書いています。
はい、そうです。
では今ニューロダイバーシティという言葉が出てきましたが、村中さん、改めてこの概念どういったものなんでしょうか？は
い、端的に言うと日本語に訳すと、ニューロ神経脳とダイバーシティ、多様性っていうのをこうガッチャンコしてワンワードにしたものなので、脳や神経由来の多様性という、そういう意味になるんですけども、この言葉を使われるときは、昨今 の D&I ムーブメントですね、ダイバーシティ&インクルージョンと似たような文脈です。その多様性っていうものがこう尊重されなくちゃいけないし、社会の中できちんとこう取り扱われなくちゃいけないっていう、そういう、メッセージが込められた、そういう言葉ですね。
このニューロダイバーシティという言葉が作られた、あるいはその注目された、そうした背景というのはどういったものがあるんでしょうか？
そうですね、この言葉が生まれた背景というのが実はすごく大事で、まだ実はそんなに歴史がないんですけども、四半世紀前ですね、1990年代後半ぐらい、だというふうことが分かっていて、でこの言葉個人として誰が作ったのかっていうのはちょっと多少諸説あるんですが、おそらく、ジュディ・シンガーっていう社会学者なんですけども、ちょっとその辺はちょっと多少論争があるんですけども、どういう属性の人が作ったのかっていうことに関してはもうかなり明確になっていて、それはいわゆる自閉症の大人たちですね、今でいうとこの自閉スペクトラム症っていうふうな正式名称になりますけども、自閉スペクトラム症の大人たちが自分たちのこう権利擁護の中でですね、こう生み出して育んできた言葉っていう、そういう歴史的背景がある言葉です。
うん、 この自閉スペクトラム症、日本では例えば発達障害とか、うん、アスペルガーと昔言われてたりしましたね、うん、あとその、多動傾向とか、はい、ASD とか、まあ、いろんなそのアルファベットなどで自分たちあるいは、私たちっていうものをこう言い表していく言葉として徐々に普及していったところがあります。こうした当事者の方々がどうしてこのニューロダイバーシティという言葉にたどり着くことになったんでしょうか。
そこの背景がちょうどその1990年代後半っていう時代背景がすごく影響してまして、端的に言うとインターネットが一般市民に、まあ、使えるようになった時代ですね、うん、私なんか当時大学生でしたけども、まあ、そういう大学生なんかこう、まあ、通常の一般的な方がインターネットに触れることができた。そうなるとどうなったかっていうと、まあ、自閉症の人たち今もそうですけども、かなりこうやっぱり社会的にこう排除され抑圧されっていう状況がある中で、インターネットを通じて初めて彼らは同種の仲間たちと出会うことができるようになったっていうのが結構大きな変化だったんです。なのでニューロダイバーシティって言葉を生み出したコミュニティは実は国境も越えていたりとかして、基本的に英語のネイティブですね、英語話者で、まあ国際的にインターネット上のコミュニティ、まあ、コミュニティといっても当時はシンプルな例えばメーリングリストとか、うんうん、ごくごく簡単な BBS、掲示板なんかを利用していたみたいなんですけども、そういう形で初めて、彼らはこう同種の仲間たちと出会うという体験をしたわけです、
うんうん、
でそこでここはねちょっとね文献が少なくてどういうやり取りがされてたのかっていうのはメーリングリスト等なんで記録が残ってないんですけども、私の想像でおそらくものすごい共感の嵐が吹き荒れたと、
うんうん、
要は私こんな辛い思いしたわって言ったら、いや私も私もあなたもそんな体験したのと、私こんなこと言われた、私もたくさん言われたよっていうような、まあ、そういうこうまあ、とんでもない量のテキストコミュニケーションが起こったってことは分かってるんです、うん、まあ、それだけ盛り上がるっていうことはお互いに非常にこう共感し合うような、まあ、そういう場ができたと。で文献なんかで残っている記述で私がすごく印象深いのは、私たちはインターネットに出会って初めてコミュニティを楽しむことができたんだって書いてるんですね。そういうこう楽しむ体験ができたんだっていうふうに、記録に残っています。でまあ、おそらくその子でこうひとしきり盛り上がった後にですね、彼らはふと気づくわけです、まあ、自閉症というのはこのね放送を聞きの皆さんも、まあ、コミュニケーションの障害で社会性の障害で共感が難しい、ね、お互い共感し合うようなコミュニケーションが難しいというふうな理解をしておられる方が多いと思うんですけど、彼らは気づくわけですね。今このコミュニティにコミュニケーションの障害もなければ、なんならもう私たちめちゃくちゃ共感し合ってるよねって、ここに共感の障害なんて存在しないよねっていう、うんうん、この事実に彼らが気づくわけですよ、
はい、
でそれはやっぱり彼らにとってもものすごく衝撃的な体験で、それはなぜかっていうと、彼ら彼女ら自身が自分はコミュニケーションの障害なんだとか、なんなら共感の障害なんだというふうに、まあ、信じ込まされてきたというような形もあるわけですよね、
うん、
なので、あ、そうではなかったっていう文脈が整って、まあ、テキストコミュニケーションが得意な方多かったりもするので、その然るべき相手と巡り合えばこれだけ楽しくコミュニティを運営できるし、共感もするし、スムーズにコミュニケーションも取れてるじゃないかっていう、まあ、この気づきを、彼らは次のターンとして、自分たちがこうそれを体験した次にやっぱり社会に対してこう訴えかけていきたいと、
うんうん、
自分たちがいかに社会が生み出した普通ですね、ノーマルっていう規範にこう踏みにじられてきたかというか、うんうん、苦しんできたかっていう、これをこうやっぱりこう打ち出したいっていう風なムーブメントが生まれてきて、でそこでそれの旗印となったのがニューロダイバーシティっていうこの言葉だったっていうのが、まあ、歴史的なこの言葉誕生の流れということになろうかと思います。
その自閉症、自閉スペクトラム症、スペクトラムというのは、まあ、だんだんこのグラデーションがあるというか、相当の範囲があるようなことに対して指す言葉ですね。つまり自閉症と一言で言っても、それぞれの特性のあり方や困りごとはそれぞれだよってことをこう言い表すためにより広い概念になったわけですけれども、それまでは自閉症や発達障害などは、今村中さんがおっしゃったようにコミュニケーションの障害などと言われて、その人にコミュニケーション能力の欠如があって、周りがまあそれとのミスマッチで困ってるという理解だったわけですが、そうではなくなってきましたよね。この点いかがでしょうか。
精神医学上の診断基準でいうと、今でもコミュニケーションの障害であるし社会性の障害というふうに、まあ、診断基準上は規定されているので、うん、今もその大きな構造自体は変わっていないんですね、精神学上でいうと、うん、ただやはりこう認識というものは少しずつ変わってきていて、例えば日本でも国内でこう自閉スペクトラム、まあ、自閉スペクトラムだけじゃなくて、例えば ADHD や LD やといったようないわゆる発達障害の大人の当事者たちのこう発信ですね、ということも増えてきて、やっぱりこう従来の本当にこう単純にコミュニケーションができないとか、もう全く他人に共感できなくて、もう全然もう、ね、思いの通じない存在なんだっていう風な、まあ、そういう認識は少しずつは変わってきたかと思うんですけど、
うん、
でもやっぱりそこに至らないというか、 まだ これからこう、あ、そういうことなのかっていう風に知っていかれる方も多いと思うので、
うん、
その意味ではこのニューロダイバーシティっていうキーワードはすごくこれから必要になるんじゃないかなと思ってます。
うん、例えば発達障害当事者として発信しているあややさつきさんは、その書籍の中でコミュニケーションというのは相互関係によって成り立つのに、一方の側にだけ問題がある当事者だとなぞされること自体が一つ問題なのだと指摘されている。で、実際このニューロマイノリティやニューロダイバーシティをめぐる議論でも、いや実はそれぞれの個人と社会とのギャップの間でこそ困りごとが起きてるんだと、こういったことを指摘する概念ですが、このニューロダイバーシティという言葉はどういった、今自閉症の方々の中で生まれた言葉という話がありましたが、どういった場面で使われることの多い言葉なんでしょうか。
場面で言うと、今世界的にやはり自閉スペクトラムの人たちの雇用の問題、まあ、特にはいわゆる障害者雇用のめぐる問題、もっと狭く言うと、まあ、ICT 領域ですね、テック領域とか通信技術領域 あたりでのこう人材不足に対する、まあ、一つのこう、まあ、ソリューションといいますかね、そういう文脈で、語られることが多くはなっていると思います。ただこの使われ方はちょっと注意が必要で、もともと本来こう1990年代後半にこの言葉が生まれた時の文脈から考えると、かなり文脈が狭く限定的に使われてしまっているっていう状況があると私は感じてるんですね。で、それはおそらくその当事者運動として盛り上がったところから、この産業の領域、ビジネスの領域にこの言葉がこう移植されるというか転用される段階で、何らかやっぱりこうかなりこう限定的な文脈のこう狭められ方っていうのがなされたんじゃないかなっていうふうに私はちょっと思ってるんですが、まあ、ちょっと確たる証拠の文献はないんですが、まあ、おそらくそういうことだろうと。なので、まあ、よくあるストーリーとしては、例えばその世界的な IT 系の企業なんかが、まあ、自閉スペクトラムの若者を特別な方法を用いて、例えば面接をほぼ除外するとか、実習から入れるとか、まあ、そういうふうな入り口を用いて、まあ、雇用して訓練をしたら、うん、何年後かにものすごいこう発明をして、すごい 何万ドル何億ドルみたいなことを企業にもたらしたよみたいな、こういうストーリーですね、まあ、いかにもこう西洋型というかアメリカンというか、まあ、そういうストーリーが非常にこう有名になって、で、まあ、その文脈でこうニューロダイバーシティ、これから人材不足の時代なんだから、
うん、
そういったこう今まで埋もれてきた人材も積極的に活用しようよみたいな感じの話を、まあ、されることが、まあ、多いというのが、まあ、実際かなと思います。
うん、実際もともとのその言葉の生まれた背景では、いろんな生まれつきの特性というものを持った人たちが、それこそ雇用だけじゃなくて学校とか、あるいはそのコミュニティとか、はい、まあ、家族とか恋愛とか、あれ介護とか、いろんな場面での困りごとがあるよっていう、そうした射程を踏まえたような概念だったんでしょうか。
実はもっと広くて、もともとこのニューロダイバーシティっていう発想の元ネタは、当時流行った生物多様性をこう概念として拝借してきた言葉なんですよね。で例えば生物多様性っていうのは、その生物多様性の中の特定の生物だけを指して使う言葉じゃないじゃないですか、
はい、
そのよくいる本当に身近な生物から、もう前にしか見ないこうレアな生物までを含めて全体を生物多様性の文脈では語るわけ でもう一つはその、多様であることそのもの自体にやっぱり一つ価値があるんだっていう眼差しですね、
うんうん、
これを人間の存在や、もっと言えば人間の脳や神経の働き方に対しても 同じことが言えるんじゃないかっていうのが、まあ、このニューロダイバーシティというもののこう文脈なので、実は発達障害の人たち、自閉症の人たちが生み出した言葉なんですけど、彼らはものすごく頭のいい賢い人たちだったので、最初から自分たちに限定してこの言葉を生み出してないんですね。
うん、
これは利益を享受するのは人類全体なんだっていうことをもう最初から彼らは言っていたんです。うんうん、でその証拠に、1998年時点の文献にニューロダイバーシティの対義語としてニューロユニバーサリティっていう言葉が使われている文献があるんですね。
はい、
でこのニューロユニバーサリティっていうのは何かっていうと、まあ、要は人間なんだから、まあ、大体共通した脳や神経の働き方してるよねと、まあ、似た存在だよねっていう、うん、これをベースに考えると、まあ、その似た存在の中核には人間の正常な姿があって、でその正常な姿から外れると劣った存在なんだっていう風な、まあ、そういう発想があるよねっていうことをもう当時から指摘をしてるんですね。
うん、
でその文献の中ではそれを自民族中心主義になぞらえて、こう人間の、ね、例えばその白人がその優れた存在であり、それこそが人間のあるべき姿で、そこから外れる有色人種は劣った存在なんだって、まあ、今だと完全にもう何言ってんのっていうような話なんですけど、
はい、
まあ、ある時期それがこうね大手を振るって、世界を席巻してた時代があるっていうことを考えた時に、
うん、
その自民族中心主義の、まあ、神経版なんだと、
うんうん、
まあ、ニューロユニバーサリティの発想っていうのはやっぱり捨てていかないといけなくって、でそうすることによって実は多数派と呼ばれている、今の、まあ、日本でいうと定型発達って言われることが多いんですけども、定型発達っていう人たちの抱えている生きづらさにとってもすごく有益な概念だよねっていうのが、これは実はこの言葉が生まれた1998年とかそれぐらいの時から言われてたっていうことは、なんかこうすごく重要なポイントじゃないかなと私は思ってます。
今定型発達とされる、まあ、人って大体こう育つよねとか、こういった感覚を持っているよねって一つの幻想があるんですけど、はい、そうした感覚の人向けに社会が作られていて、その中でそうした感覚に共感できなかったりする、まあ、ニューロマイノリティと言われたりしますが、そうした方々がより生きづらくなっているという状況がまず一つあると。ただし、ニューロマイノリティ、ニューロマジョリティなどと簡単に分けられることができるわけではなく、そもそもこの世界は、神経多様性、ニューロダイバーシティな世界である。で、例えばその進化心理学などいろんな感情とか人の歩みなどを研究する分野では、なぜそうした特性がある人が今なお人間として生存しているのかというと、人間社会に必要とされてきたからだよねって解説するのが一つと、そもそも一人一人の個人の中でも相当多様な違いというものがあって、それに蓋をしてきたけれど、蓋を開けて見てみると相当それ豊かな多様でこの社会を叩いてきたんだということを発見する、そうした示唆を与えてくれるという概念になるんでしょうか。
はい、おっしゃる通りですね。で例えばその発達障害って言われるようなマイノリティの人たちが、まあ、人間にとって多様だよねっていうのはみんなこう、まあ、なんとなくそうなのかなって思うと思うんですけど、
うん、
今ウヒエさんおっしゃったところの重要なところは、実は自分は別に多様じゃないと思っているような、まあ、例えば普通の人とか多数派の人って思ってる人の中にも相当な多様性があるにもかかわらず、
うん、
それがないものにされてきたっていう歴史的事実があります。
うんうん、
でこれを私は普段レンガモデルの人間理解から石垣モデルですね、石垣っていうのはお城の石垣ですね、
はいはい、
石垣お城の土台の石垣ですけども、石垣モデルへの人間理解の転換が必要なんだ、ニューロダイバーシティってのはそういうメッセージなんだっていうことをよく言うんですけど、
うんうん、
レンガってこう規格があるわけじゃないですか、
同じサイズのブロックをこう交互に組み合わせて、はい、家できたっていう、
出てくるんですよね。で、なのでそのレンガモデルにも利点はあって、要はこう組み上げやすい、スクラップアンドビルドってやつですね、崩したり作ったりが、うんうん、非常にこうしやすい、まあ、いわゆる使い勝手が良いという利点はあると思うんですけども、でも例えばその産業界ビジネスなんかで言っても、そういうふうに人間を扱うことが、まあ、こうなんだろうな、産業のこう発展に必要なんだっていうことが、まあ、産業革命以降こう出てきたわけなんです。
うん、
ただ、現実問題として人間はレンガの形を実は全然していなくて、
うん、
一つ一つかなりユニークな形をしているにもかかわらず、こうレンガであることを求められてきたわけですから、そうなってくると多かれ少なかれみんなこう自分をその型にはめるっていう苦労をしていると、 ね、あるのはその苦労が、まあ、多少の苦労でなんとかなる人と、もう絶大な苦労をしなくちゃいけない人と、どんだけ苦労してもそうはなれない人に分かれているだけであって、そもそもレンガ的な基準を求められているっていうことに関しては同じことなんだと。なのでそのレンガモデル的な人間理解とか社会の在り方みたいなことをやっぱりこう崩していかなくちゃいけない、石垣モデル的に変えていかなくちゃいけない、うん、でそうなった時に小池さんおっしゃったように、例えば教育も学校だってそうだし、うん、ね、もうちょっとこう子育ての在り方だってそうだろうし、まあ、働く大人の現場だってそうだろうしっていうのは、もっとこう豊かな領域において、それがこう複合的に進んでいかなくちゃいけないっていうのが、まあ求められていることなんじゃないかなと思います。
うん、生まれながらのそれぞれの神経や遺伝の特性によって日常の場面にいろんな違いが出てくること、村中さんは例えばそのうちの一つとして朝型とか昼型と夜型とか、はい、起きやすさの時間が相当決まっていることを例えに出したりなどしますが、これはどういった特性によるものなんでしょうか。
はいはい、ありがとうございます。このね、冒頭でもご紹介いただきましたけど、この朝型、夜型、昼型みたいなところっていうのは、専門用語で言うと、クロノタイプですね。クロノですね。クロノっていうのは時計ですね。はい、カタカナでクロノのタイプっていうふうに言われるんですけど、まあ、これはご存知の方も多いと思うんですけど、人間の体内、脳内にはですね、24時間周期でこうリズムを刻んでいる体内時計みたいなものがあるんですね、うん、でこれは体内時計があるから私たちはそのこう夜寝て朝起きてっていうこの日々のリズムを、生活リズムを刻むことができるわけなんですけども、うん、この体内時計、実は全員が24時間ぴったりじゃないんですよ、
うんうん、
その24時間よりちょっと短い子もいれば長い人もいる。で、なんならに短くなったり長くなったりが揺れるタイプの人もいる。なんかそのいろんなこの体内時計を持っていて、その結果どうなるかっていうと、基本的にやっぱりこう朝早く起きて活動するのが最も体調的にベストな人と、うん、朝はゆっくり寝て、まあ、昼、夕方、夜型に、活動するのがベストな人みたいな、この個人差っていうものを生み出していくわけです。
うん、
このクロノタイプは実は結構研究が進んでいて、いろんな自分で、ね、答えれる質問紙なんかも、ね、公開されたりするんですけど、そのデータをものすごくきれいに正規分布するんですよね。本当にきれいにこう正規分布するデータが出てくるってことが分かっているので、つまり人間には、一定割合超夜型の人と超朝型の人がこう生まれてくることが当たり前なわけです。
うん、
でそれはまあ、大体、まあ、遺伝以外の要素も大きいんです。年齢とかもあるし、例えばその生活習慣によっても影響を受けるんですけども、はい、やっぱりそれでも大体こう半分ぐらいの影響はもう遺伝で決まっているから、やっぱりその超朝型の人がすごい夜型の生活することも難しいし、うん、その逆もまたしかりなんですよね。
うんうん、
で、まあ、これはだからこう脳の働き方の多様性なので、そのまま言えば私はもう立派なニューロダイバーシティの一側面だというふうに思っているわけなんですけども、うん、これはもう完全にないことにされてますよね、今の社会だと。
そうですね、正規分布っていうのはちょっとグラフを想像していただければ分かるんですが、真ん中ぐらいにものすごい出っ張りがあって、あとはこう静かに慣れていく、はい、だから大体の人朝型でいいのかもしれないけれども、はい、それじゃ絶対無理っていう人がそれなりにそういて、でそれが夜型の方向にも、ね、超朝型の方向にもいるんだけど、まあじゃあ大体なら朝型ってことでいいんじゃないかっていうことで、みんな朝起きて学校来て、朝起きて会社来て、はい、で夜寝てみたいな、そうしたことを要求する社会に今なってるわけですね。
はい、そうですね。でしかも結構これがですね、朝型有利社会になっていると私は感じておりまして、
うん、
まあ、そう考えてみると学校とかってそうじゃないですか、はい、ものすごい早い時間に起こさせて、子どもたち全員8時半には学校にいるようにするみたいなことが全国当たり前だし、まあ、確かにね、実はその先ほど年齢で影響を受けるっていうのも申し上げた通り、子どもの段階は朝方にちょっと寄るんですね、平均は。
うん
うん、っていうふうに、まあ、まあ、分かります、大学生ぐらいとか、青年期に夜型にちょっと寄って、また おじいちゃん、おばあちゃんになるときに朝方に戻っていくっていう、この人生の中の揺れもあるにはあるんですけど、うんうん、もうそれ以上に大きい個人差があるわけですよ。
はい、
で、そうなってくると、まあね、正規分布っていうのはだいたい一標準偏差が 70% ぐらい なので、まあ、左右に 1.5 割ぐらいですかね、うんうん、の 超朝型超夜型がいるっていう風な話になってきた時に、夜型の子供っていうのは、まあ、少ないですよ、少ないですけども 1,2 割はいるはずなのに、うん、もう一切いないことになっている。でプラスそのお子さんっていうのが、まあ、いわばすごく不利な条件で学ばなくちゃいけない状況にもかかわらず、多くの場合それはやっぱりこう怠惰であったりとか能力の不足であったりっていう風な、なんかそういう評価につながってしまうと。で実はこのクロノタイプの研究っていうのは、あの、ヘルスの領域ですね、健康の、あの領域で実はちょっと注目をされていて、はい、そのクロノタイプに合わない生活を長時間続けることが、ソーシャルジェットラグ、日本語にすると社会的時差ボケですね、
うん、
社会的時差ボケって言われる現象を起こすっていうふうに、考えられていて、
うんうん、
まあね、時差ボケ海外旅行行かれた方は経験あると思うんですけど、当然どう考えても認知機能落ちますし、
うん、
体力も低下するし、うん、まあ、眠いから集中力も下がるわけです
ね。ぼーっとしてやる気出ないですね。
はい、そうなんです。そのぼーっとしてやる気出ない状態でやっぱり生活をせざるを得ない子どもたちが一定数いるんだ、うんうん、ということを今までもうレンガモデルの社会なのでないことにしてきたわけですよ、
うん、
このこう根本的な人間観とか社会構造への発想みたいなものが、あのこう崩れていかないと、変わっていかないと、こうなんかやっぱりこうどこまで行っても生きづらさが残るんじゃないかなっていうのは、ね、
このニューロダイバーシティ、その神経や遺伝にまつわる多様性というのが理解されていないと、とはいえみんな朝起きるの辛いよみたいなことで一般化されてしまう、普遍化されてしまうところがあると、はい、でも、はい、ちょっと頑張れば朝起きれる人と、ものすごい這いずるようにして朝起きる人では違うのに、その違いっていうのがほぼ見えなくさせているっていうのが、まあ、みんな同じだっていう普遍幻想とニューロダイバーシティの無視ということになるわけですか。
はい、もうおっしゃる通りですね。
で、
ここから求められるのは、人間ってそもそも多様なんだっていう石垣モデルの社会なので、私なんかが思うのは、単純にね、例えばその全員子供8時半に行かせなあかんところが、1時間朝の猶予があるだけで、ぐっと楽になる子がめちゃくちゃおるわけですよね。8時半から9時半までの間に行けばいいよとか、まあ、もうちょっと幅が持てれば1時間半ぐらいあれば、もうかなりのお子さんが、その幅の中に入ってくるっていう。
10時からでいいよって言われたら、うん、行けるっていうのが出てきますよね。
で、その子たちがちょっとこう帰りが遅くなったらいいし、まああのね、あの上さんとはその教育関係で協調もありますけども、今後教育変わっていかなくちゃいけないのは個別最適化なので、
うん、
例えば朝と夕方の時間は自学自習の時間にして、そのコアタイムとなる10時以降に、まあ、集合型の授業をいくつか置いとくみたいな、そういうスキームにすれば十分実践可能なはずなんですよ。
うん、
そういうこうやっぱりその今までの延長線上に、なんとか朝がんどうやったら頑張れるかみたいな努力ではなくって、その人の持って生まれた特性みたいなもの、それはもう発達障害と言われるようなものだけじゃなくて、こういう夜型朝型みたいな一般的なものも含めて、こういろいろこうカスタマイズできるとか、あのその人に合った生活を選択できるみたいなことを、まあ、これはまあ今教育の話をずっと言いましたけど、例えば働き方一つにしても、まあ、あの選べる社会にこう近づいていかなくちゃいけないっていうのが、まあ、この言葉のすごくこう大事なメッセージなんじゃないかなと思ってます。
だから例えばコロナ禍で進んだリモートワークで、ものすごく自分に合ってる、これはいいぞって思ったタイプの人もいれば、はい、すんごい孤独感で大変、人といないと何か集中できないっていうタイプの人もいて、はい、じゃあ両方の人が働けるような会社になったら、両方の人の能力を生かせるイノベーションが起こせる会社になるじゃないかっていうことになるわけですか。
はい、もう本当にその辺はおっしゃる通りで、あのコロナ禍の時思い出していただくとね、こうみんな一斉にリモートワークだって、全員をリモートワークに押し合って、
はい、
で、それでなんかやっぱちょっと違うって経営者がなったら、もう全員オフィスに戻るんだって言って、全員でオフィスにこうガッと大移動していくみたいな、うんうん、もうあれだからニューロダイバーシティ的な発生からする、あの発想からするとものすごくナンセンスですよね。
うん、
その御社の中にいるその社員の中にも8割あのこう外に出てテレワークの方がすごい成果出す人もいれば、8割出社した方が成果出す人もいるっていう、その個人差を完全に無視して、全員に一律、いや、テレワークよりもやっぱりオフィスワークの方が生産性が高いことが分かったからそうしなさいみたいな話になっている。でもこれがだからやっぱりそのまだまだ発想がこうレンガモデル的というか、
うん、
こう 一つのやり方を人間にとって適切な一つのやり方を決めればほとんどの人にとってはそれでうまくいくはずだっていう幻想にまだまだこう支配されているっていうふうに言えるんじゃないかなと思います。
レンガモデルというのは面白いですよね。つまりその形にみんなを整形した上で社会に出てください、でその整形のために会社に行くために学校があるんですっていう発想なわけですけど、はい、今実はその学校に行けてない人というのが日本ではとても増えていて、はい、来年再来年ぐらいには30万人になるだろうと言われています。で文科省が委託調査した調査の結果、上位を占めていた中で不登になった理由は何ですか、7割が朝起きれなくなったなんです。でこれは当然メンタルが悪化したとかしんどいとかっていう精神的な理由で起きれなくなったって方もいれば、おそらくクロノタイプ的に朝を起きるように頑張ってきたけれどもちょっともうガタが来ちゃった、だから結果としてメンタルを崩した方っていうのも両方いるんじゃないかと見られるんですが、村中さんこの点いかがでしょうか。
本当におっしゃる通りだと思います。その朝起きれなくなるっていうのは本当にこの原因ではなくて結果ですよね、
うん、
それこそそのメンタル崩せばみんな朝起きれなくなるわけなので、何らかのこのストレスフルな環境において朝起きれなくなるっていうその現象もあり得るでしょうし、うん、そのこういないことにされてきたその夜型クロノタイプの子どもさんが、まあ、そこにこうあると。あとはそれこそこの、ね、いわゆるそのアディクション、夜に活動するアディクションが発生して朝起きれなくなってるとか、まあ、いろんなパターンがあるにせよ、うん、やっぱりそのそういうこう人間の多様さみたいなものをこうずっと無視してきて、いや一つの正解がどっかにあるはずなんだと、その正解を見つけ出せてないなだけなんだと、それを見つけ出せさえすれば子どもたちは学校に帰ってくるし、みんなが楽しく学べるはずなんだっていう、まあ私から言わせると非常に幻想的なものをこう追いかけていってもその先にいい未来はないんじゃないかなと思いますね。
今は例えばその時間感覚ですね、どんな時間を生きているのか、どんな時に起きやすいのかっていうところの一点に集中した神経の話をしたんですが、自閉症の話でいうと例えば過敏性、例えば聴覚過敏、耳がよく聞こえる、あるいはフォーカスが難しい、そうすると人の話を聞くことにとても疲れるとか、あるいはその視覚の過敏性、あるいはフォーカスを当てることが難しいとか、あとはその他人の感情を推し量るっていうこと、自明視されているものが難しい、よりロジカルの方で話してほしいっていう方もいれば、エモーショナルの方で話してほしい、こうした方々にとっては今の社会というのはどんな齟齬というのが生まれがちだと村中さん見てますか。
やっぱりね、自分が生きやすい文脈、その文脈を選べる幅がやっぱすごく狭くなってると思うんですね、うん、今宇家さんに自閉症のことを挙げていただいたので、少しその、自閉スペクトラムの分かってる研究の話をすると、さっきテレワークとオフィスワークで、ね、その合わないあるよねっていう、じゃあそれはどういう脳や神経の特性から合わない来るのかっていうことの、まあ、一つの仮説としてあり得るのが、うん、今ここで出てきているその社会的な情報に対する情報感度っていうやつですね、うん、もうちょっと具体的に言うと報酬系回路っていうのがあってですね、ドーパミンが出る、人間のやる気とか欲求を司っているようなところが、その社会的報酬、まあ、簡単に言ったら人間に対してドーパミンがすごく出やすいタイプと、うん、人間に対してはドーパミンがあんまり出にくいタイプ、これも一つの脳の神経の多様性ですよね。でそれがあり得て、それは、かなりこう、まあ、ダイバーシティというか、まあ、スペクトラムなもので、うん、いわゆる定型破綻と言われる人の中でも濃淡はあると思うんですよね。で、そうなってきたときに、例えばテレワークっていうのは周囲に社会的情報がすごく少なくなるわけです。一人で働くことが多いから、うんうん、で、だから別に社会的情報に対してドーパミンが出ないタイプだったらもう全然気にならないし、むしろその、ね、社会的情報の邪魔がないから集中できる、うんうん、だけど、人間に対してすごくドーパミンが出るタイプはそこにずっと置かれるのはやっぱりすごいしんどいわけです、うん、ドーパミンってこうある種 の, その自分の覚醒水準を上げてくれる装置でもあるので、はい、集中力とかってもつながってくるので、やっぱそうい う, こう社会的な情報に対するこう神経の感度みたいなものが、まあ、やっぱりそのどういう環境で働くと最もいいのかっていう個人差になってきて、
うん、
で自閉スペクトラムの人たちというのはどうやらその社会的情報に対する報酬感度のかなり極めて低いタイプの人たちなんじゃないかというふうな、うんうん、まあ、そういう仮説があります。でなので実はその私たち の, その働き方っていうところと自閉スペクトラムの理解っていうのは一つすごくつながってるんですね、
うん、
で あとですね、感覚過敏のお話もしていただいたんですけど、はい、感覚過敏も今ようやくすごくこう、研究が進んできて、昔は本当に謎だったんですね、なぜ起きているのかっていうのが謎だったんですけど、うんうん、こうちょっとずつ分かってきているのは、どうやら神経活動のブレーキが効きにくくなっている状態、つまり、極めて精度が高くなっている状態なんじゃないかっていうふうに、まあ、そういう一つの仮説があります。これだけで全部説明できるわけではないんですけども、うん、そういう仮説があってですね、例えばその、触覚なんかもそうですよね、例えば日本の井出正和先生の研究なんかだと、その、触覚、左手と右手でこう刺激をちょっとだけコンマ何ミリ秒だけずらしてこう、刺激を与えたときに、右と左どっちが早かったっていうのをこうどれぐらい正確に判別できるかっていう、うん、そういう、まあ、研究をしたときに、ある自閉スペクトラムの人たちは通常の人の10分の1ぐらいの時間で正確に左右差を判別する、つまりそれだけ情報処理の精度が高い状態、うんうんうん、でその情報処理の精度と感覚過敏の程度がこう、まあ、いわゆる正比例をしていた、
うん、
つまりあまりにもこう正確に情報をこう取り入れすぎるからこそ、そのほんのちょっとの差異とかほんのちょっとの刺激っていうものにすごく敏感になっているみたいなことが、感覚過敏のこうメカニズムとしてあるんじゃないかっていうふうに、まあ、言われているわけですね、
うんうん、
これってここまで分解するとおそらく神経学的多数派というか、まあ、いわゆる定型発達って言われる人たちの中にもそれぐらいの違いっていうのはあるだろうというふうに、まあ、そんなことが、まあ考えられたりするので、
うん、
そういう、こう発達障害って言われる人たちの研究で分かってきてる脳や神経のこう特性みたいなところっていうのは、なんかやっぱり私たちが生きていく上でのヒントにもなるんじゃないかなっていう、そんな風に思ってます。
うん、例えば私は聴覚過敏というものを持っていて、まあ、子どもも診断付きで聴覚過敏持っているんですけど、はいはい、そうすると何が起こるかというと、私は映画は好きなので見れるんですが、夜寝るときにあらゆる音に対して閉じるということはできないので、
はい、
音が気になって眠れないということが生まれると、
はいはいはい、
で子どもの場合だとよりそれが強くて、音のコントロールができないから映画館での音圧を痛いって言ってたんですね、
はいはい、
だからイヤーマフというものをつけて映画館に行って映画は好きだから見るっていうことをする、
うん、
でもイヤーマフさえつければ映画見れるんですよ。でも映画館だとボリュームを下げるっていうのができないので、そうです、
全体で見るもん、
大画面で見たいけども大音量は嫌っていう人には映画館ミスマッチかもしれないっていう、こうしたようなその考え方で言うと、今一つとっても、じゃあリスナーの方も私の聴覚は、あるいは触覚は、嗅覚は、視覚は、あるいはその他の朝とか昼起きるとか、あるいは人と接することについてはとか、人に貢献することについて前向きになるかとか、結構神経多様性があるっていうことが分かりますよね。
いや本当におっしゃる通りです、ね、聴覚過敏に関してもどうやらその音っていう、音は波なので、それをこういかに正確に捉えれるかっていうことに関して、やっぱりその情報処理の精緻性がやっぱり感覚過敏の方高いんじゃないかみたいなことも言われていたりとかして、
うん、
なので例えばその音の工程とかっていうところの能力はもしかしたら高いかもしれないみたいな、うん、そういうふうなところもあったりするわけなんですが、うん、まさに今小木さんがおっしゃったような、この映画館では音量を選べないみたいなこと、まあ、映画館だとどうしても仕方がないのかもしれないんですけども、うん、やっぱここがやっぱりこうレンガモデル的な社会のあり方で、私よく例で言うのはテーマパークさんですね、
はい、
もしかしたらこのラジオのテーマパークの関係者の方聞いてるかもしれないんでアピールしておきますけど、
はい、
テーマパークって実は音量を上げ下げを顧客側が選んでもいいシーンって結構あるはずなんですよ。
ほうほう、
そのアトラクションで例えばその個室に入って家族で楽しむみたいな、こう小型の小部屋に入ってみたいなところだと、
うんうん、
ここに例えば音量ボタンのレバーがあって、そのそこを上げ下げしてもいいはずだし、技術的には難しくないはず。
あ、確かに観覧車に乗った時に例えば音楽とか向こうに見えるのが何々です、はい、みたいな時に、
はい、
確かに聞こえにくいっていう時とか、うるさっていうのがあります
もんね。上げ下げみたいなことが、うん、できてもいいでしょうし、あとはその息子さん、お子さんがしてらっしゃるように、そのイヤーマフみたいな、イヤーマフっていうのは音を遮断する目的じゃなくてマイルドにするというか、
うん、
デシベルをちょっと10、20下げるみたいなものなので、そういうものをつけるみたいなものが、例えばコンサート会場であったりとか、その、テーマパークであったりとか、
うんうん、
テーマパークなんかこう道でもガンガン音鳴らしたりするじゃないですか、
はい、
あれその感覚 過敏と呼ばれる人じゃなかったとしてもやっぱりちょっとこうしんどくなってくる
ので神経疲労というかね、ちょっといろいろな感覚をもう使いすぎたなっていう感じになりますよね、はい、
なりますよね。なのでちょっと音がないカームダウンスペースをちゃんと作るだとか、もうそもそも音がしんどい人にはそのイヤーマフを、まあ、テーマパークなんかだったらキャラクターものでな、可愛い、なんかこう楽しげなものを売り出せば絶対売れるはずなんで、商売にもなると思うので、ぜひそういうこう感覚のこう多様性に適応したそのアンビューズメントであったとかテーマパークであったりとか、まあ、そういったものがこうより一般的になれば、あ、聞こえ方って人によって全然違うよねっていう石垣モデル的な人間観がよりこう広がっていくんじゃないかなって思いますね。
うん、これは例えばそのジェンダーにも通じる議論だということがいろんなところで書かれていました、はい、というのは男ならこういうふうに感じるはずだよね、女ならこういうふうに感じるはずだよねっていう議論も、それこそジェンダー論だけじゃなくてニューロダイバーシティ論からも、いやちょっと待ってというふうに言われるということで、この点はいかがでしょうか。
あ、そうですね、その点はもうすごくシンプルな答えがあって、個人差は性差よりも大きいっていう、もうシンプルな原則が分かっていると。なので性差が存在しないということを神経科学が主張しているわけではなくって、データを取れば確かに男女の差が出てくるデータは存在するんだけども、そのデータの差っていうのはあくまで男女っていうグループで比較した時の差であって、それぞれのデータの散らばりを考えた時にどう考えても個人差の方が大きい。だから男性だからこうだよねっていうことはほぼ言えない。で、最近の研究なんかだと、まあ、ジェンダーとノーっていう、日本語にされたいい本が出たんで、興味がある方はぜひ読んでいただきたいんですが、
はい、
そこに、書いてあるのは、脳の働き方を見たら、もうほとんどの人が男性脳的な特徴と女性脳的な特徴をモザイク状に持っている、モザイクな状態の人で、モザイクじゃない、本当に分かりやすく男性の分かりやすく女性のっていうのは全体の 10% 以下、データによっては 1% しか存在しなかったっていうふうな、まあ、そういうデータもあったりするんですね。だこういう事実なんかもやはりこう男性性女性性みたいなことを考えていく上での基礎データとして、やっぱりこれからの社会はちゃんと知っていかなくちゃいけない、考えていかなくちゃいけないっていう、そういうものなんじゃないかなと思います。
うん、僕よく一つの物語を考えることがあるんですね。それは私は例えばこの神経多様性ニューロダイバーシティの中で聴覚過敏を持っているとはどういうことなのか、多分昔その群れで暮らしていた時に、あ、変な音した、怖い、なんか来たかもって注意喚起をするタイプのチキンなタイプだけど、そのことが結果として群れの命を守っていたかもしれないから役に立っていた。で、一方でいやそんなの全然気にしないしどこでも寝れるっていうタイプが、しかしいざとなったらじゃあディスクを取って全然いるかどうか確認してくるよみたいなこと言ってくるタイプの人がいたりすると、その人はその人でやっぱり群れにとって役に立つわけですね。で、このニューロダイバーシティの議論はトータル群れの中で必要だったからこういった神経が残ってるんだよって説明もよくされるわけです。で、これはとても重要な説明で、なるほど俺の神経は役に立ってきたんだなって思えるわけですね。一方で村中さんが最初におっしゃったように、この神経多様性ニューロダイバーシティという言葉が最近そのテック系とかあと経産省のウェブサイトとかそうしたところに載ってて、かようにニューロダイバーシティはイノベーションに役に立つのですということで、ニューロダイバーシティ雇用みたいな、要はその発達障害のある方はプログラマーに向いていてみたいな、そうしたところになっていると、今の社会に向いてないとニューロダイバーシティは見向きしてくれないのかっていう、そうした気持ちにもなるわけです。表裏一体の使われ方を今してるんだけど、概念そのものにはとても可能性があると感じてるんですが、村中さんもここどうお感じになってますか。
今の議論ですごく大事なのは、主語を個人にする言葉じゃないんです。ニューロダイバーシティっていうのは主語はあくまで集団なんですよね。人間という集団、まあ全体までいかなかったとしても、あるコミュニティ、ある企業の、を対象とする言葉であって、ニューロダイバーシティっていうのを特定の個人に対して使う言葉ではないっていう、それは生物多様性を一つの猿に対して言ってるのと同じで、一つの猿を指してこの猿は生物多様性を背負ってるんですとか生物多様性を体現してるんですなんて絶対言わないのに、なぜだか人間に対してはニューロダイバーシティな子どもたちとかニューロダイバースな人たちみたいなことを言っちゃうんですよね。それは何が起きてるかっていうと、やっぱ多数派のおごりであり、自分たちの特性をこう透明化してしまって、この人たちだけが多様なんだ、自分も含めて多様性が構成されてるんだっていうことの意識の低さっていうことだと思うんで、やっぱその辺のところの使われ方がすごく大事になってきて、 で、まあ、例えばその、自閉症の人をイノベーションの源泉にみたいな話も何が欠けてるかって言ったら、その人が受け入れられたチームの視点が存在しない、組織やチームの。だから要は確かに、自閉症ぐらいこうレアな特性を持ってる人だったら、その人が来ることによってそのチームの二次的多様性っていうんですけど、多様性は高まるかもしれないけども、
うん、
その多様性をやはりこうきちんとこう拾える、まあ、いわゆるそのインクルージョンしていくっていう話であったりとか、
はい、
まあ、最近の言葉で言ったら心的安全性を担保していくっていう、その受け皿があって初めてそのチームの認知的多様性が高まることによって、イノベーティブなアウトプットが生まれてくるんだ。だからそれはあくまでその人個人の才能ではなくって、
うん、
チームの認知的性が的多様性が高まった、まあ、つまり多様な人が集まって心的安全性が担保された上で力を合わせてるから起こったことなんだっていう、この認識はすごく大事なポイントじゃないかなと思ってます。
うん、ただニューロダイバーシティはすでにもともと神経というのは多様で、にもかかわらず社会というのは相当制限的であると、はい、で例えば今の学校や社会会社というのは朝早く起きれることが難なく、あるいはちょっとの努力でできる人 で、なおかつそこで集団生活で 2,30 人と数時間いても困らず、
はい、
で40分や50分、場合によっては大学だと90分か、それぐらいの時間座り続けて集中するということも苦なく過ごせて、はい、で人の言ってることをなんとなく、速記で書いて文字を読めてっていう、
はい、
いろんな条件の中でこれクリアできた人、これクリアできた人っていうものをふるいにかけた人たちが来れる制度になっていて、実はそこから振り落とされたりすんごい無理してやってる人たちがいるっていうことを明らかにもしてくれるわけですか。
いや、もう本当におっしゃる通りです。だから私たちが捨てなくちゃいけないのは、あらゆる面において普通な人が実は一人も存在しないっていう現実とどれだけこう向き合うかなんですよね、
うんうん、
で一つの側面だけで言うと、確かに大多数の人はここに収まるかもしれないかもしれないけど、人間って本当にたくさんの側面で構成されていて、そのまあ、私も便宜上ニューロマイノリティって言葉を使いますけど、
はい、
どの側面においてもニューロマジョリティである人間って存在しないので、
うん、
今日はこの社会で生きていく上で生きにくさにつなダイレクトでつながってしまう部分がマイノリティだとニューロマイノリティというふうに言われるだけなんですね、うんうん、例えば それでいくと、現代社会って乗馬のスキルいらないじゃないですか。馬に乗るスキルっていらないんです、はい、だけどもしこの社会が馬で移動することが当たり前の社会だったら、多分乗馬障害は絶対存在してたはずなんですね。そうなったら私は乗馬障害かもしれない、
うんうん、
もう深刻な乗馬障害で全く馬に乗れない人間かもしれないけども、私はこの事実を知らずに死んでいくかもしれないわけです。
馬に馬酔い由来なのか、股ずれ由来なのか、生物由来なのか、衛生環境なのか、とにかくそれは発揮されないですよね、今の社会だと。
されないんです。されないんですけど、そのマイノリティは、私はもしかしたら乗馬障害のニューロマイノリティかもしれないけども、そのマイノリティは今の社会においては生きにくさにつながらないから、要するにマイノリティってアイデンティティがなくても生きてきてるっていうだけかもしれないので。
でも鉄道に乗ることにその困難になる人とか、どうしても車を運転するっていうことがもう右左区別つかなかったりとか、繊細な動作ができないとかであったり、それをする方は現代の社会だと移動に困難な人ってされちゃいますよね、
はい、そうです。そうなんですけど、車がなかったらそもそもそれは障害じゃないかもしれないです。
あ、南部さん今東京に住んでて鉄道で移動できますもんね。
そうだからなんとかなってるけど、うん、そうじゃないことを想定したときに完全に適用できないなって常に思ってます。
そうなりますね、うんうん、
だけどそれはこうそれがなかったら気づかなかったことだから、
うんうん、ということはニューロダイバーシティはもともといろいろあるけれども、何かによってニューロマイノリティ、要は神経少数者になるかどうかは環境とのミスマッチで生じるわけですか。
っていうか環境とのミスマッチが全てですね、
うん、うん、
結局そういうことなんですよ、
うんうん、
で先ほどは自閉症の人自閉症の人たちのコミュニケーションが相互の問題なのに片方だけっていうのも、例えば二重共感問題って言ってもちゃんと定義づけされてるんですよね、
はい、
で簡単に言うと自閉スペクトラムの人たちが圧倒的多数の社会だと彼らはコミュニケーション障害者ではないんですよ、
うんうん、
明らかにそれはそうなんです。でじゃあその自閉症の人たちが 99% の社会において誰がコミュニケーション障害者かって言ったら、今の多数派健常者と言われる人がコミュニケーション障害者になるだろうということがかなり高い確率で言えるわけなので、
うんうん、
もうその意味ではもちろん脳や神経の働き方の多様性というか違いはかなり豊かにあるんだけど、それが障害化になるか、まあ、それこそ才能になるかとか個性になるかっていうのはもうこの社会の在り方にものすごく強く影響を受けているというか、それでほぼ決まってくるみたいなところが大きな私たちが考えなくちゃいけない 今のこの状況だけをこう社会と思ってはいけないっていうのが大事なポイントじゃないかなと思います。
なるほど。じゃあいろんなミスマッチの中のそこが何があるのか、それをある種の気合神話で、まあ、頑張ればなんとかなれるよみたいなことに無理なところがあるのでその際について私たちは知ったならばどう変えていくのか、そこまで踏み込む概念だということが分かりましたね。
今夜はニューロダイバーシティとはいかなるものなのか、臨床心理士でニューロダイバーシティアットワーク株式会社代表の村中直人さんとお送りしました。村中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ヒロミナンブ
発信型ニュースプロジェクト、
発信型ニュースプロジェクト
セッション、
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。